はい、ゾワゾワわざわざの後半ですけども、はい、グリムリン1の、
はい、
で、まあ、増えまくったグリムリンがですね、うん、やっぱまあ、さっきも話もありましたけど、映画館で、白雪姫見てるっていう。
あ、そうだ、そのなんかところは覚えてる。
そうそうそう。なんかもうね、ほんとあの、何百匹いるんで、みんな映画見てて、なんか、わー、大騒ぎしてるっていうところを、嗅ぎつけてですね、主人公のビリーと、ヒロインのフィービー・ケイツがですね、行って、あいつらガスでやっちまおうぜ。やっちまおうぜっていう。
発想が結構容赦ないんだよね。
なんかね、やっつけ方がいちいちグロいんですよね。
なんか、
もうちょっと穏便な発想せ方あったんじゃねえか。
ガスでやっちまおうと。
掃除機ですとかそういうなんかね、ゴーストバスターズだと結構 それぐらいで済んでるじゃないですか。うん、血みどろなんですよ。
始末の仕方がね。
始末の仕方が。ぐちゃぐちゃなんですよね。うん。
で映画館にガス巻いて、
映画館でガスシューってやって、うん、で火つけて、
うん、
ドラーン、
そうだ、なんか大爆発してたイメージがある。
大爆発ですね、うん、でさ、でその時に一匹だけそろっと抜け出して、
うん、
隣のデパートであのお菓子とか
食
した、あのストライプっていう、
うん、
その
リ
ーダーが
悪いやつ、ね、
生き残って、
一番悪いやつね、
そうそうそうそう、一匹だけ生き残ったやつとデパートで死闘、
あ、はいはい、
主人公のビリーがなんです
けど、はい、
はい、
警察とかいなかった
。あ、警察とか途中行きますね。
あ、行くけどもうそういうとこじゃない
んだ。けど相手にしてもらえない。
あ、
相手にしてもらえないけど、警察が街に出てみたらいろんなところ
で
暴れて、
そうかそうか、
これやべえぞっつって、どうしたらいいんだみたいなって、はい、
で最後でそれデパートで戦って、
その間ギズモは特に何もしていません。
いるだけでしょ。
いるだけです。ギズモ時々喋るんですよね。
あ、そうだっけ。
そう、人間の言葉喋るんですけど、なんかでもビリーとかそのことに対して別にあんまり何とも思ってない。これ
全然役に立ってないんだ。
そう、マブチーとか、
キ
ョワイとか言うんですよね。
だから獣フレンズみたいに、なんかこう、なんかその動物特有の何か特技で何か窮地を出すとか、そういうわけではないんだ。
まあ、そこが、最終的に、
お、
あ、ギズモの特技なんですけど、
うん、
テレビが大好きです。
全然分かんない
。テレビが大好き。
あ、でもなんか見てたようなイメージが。
テレビとかすごい興味示して。
機械だからね。
あ、音楽も好き、
うん。
音楽とテレビが好きなんですね、うん。で、テレビとか見てるとすごい食い入るように見れて、うん、どうだ、面白いか、面白い、かっこいいとか言って、すげえテレビ好き、
うん、
なギズモの、テレビ好きが最後、
うん、
聞いてきます。
うん、
はい、デパートで死闘してるじゃないですか。
うん、
で、あいつ、ストライプ、
うん、
ガチで殺しに来るんですよね。
うんうん、
人、あの、ボーガンと、チェーンソーと、ピストルで、マジでビリーを殺しに行きます。チェーンソーをバットでこう応戦しようとしてるんですけど。
うん、無理でしょ。
まあでも
完全に殺意を持って向かってきてるな、あいつ
は、ね。まあでも一応おもちゃの、
うん、
電源刺すやつのチェーンソーなんで、うん、そんなまあ、なんとかこうボロボロにはされますけど、まあなんとか、命からがら、
はいはい、
で最後一応まあ噴水のとこ追い詰めるんですけど、噴水でまた増えようとするんですよね、あいつ。
ああ、まあ増えるの知ってるからね。噴
水で追い込んだら増えるから、
うん、
ガーッつって。でギズモはその間フィービーケイツにこう抱えられたのを、抱っこされてたのを、うん、うまいこと抜け出して、
うん、
ね、おもちゃのねミニカーみたいに乗ってブルルルって爆走してるんですよね。
あ、なんかあった。
そういえばさっきのシーン、
うん、
テレビ見てるときに、
うん、
なんかね、レースものの映画見てるんですよね、
うん、
これだみたいな、
うん、
で、それでバーンと追いかけてて、で、最後その、ビリーが飼ってる犬とかに、こう、遭遇とかしながら、なんかカーチェイスとかしながら、最後ストライプのとこに来て、
うん、
バーンって飛んで、最後、なんですか、カーテン、ブラインドみたいのを、
うん、
あー、っつって、やったら、日光で、
溶ける。
溶ける。ね、その太陽光浴びた時のね、あいつのね、リアクションもね、グロくて、まず。
そうだ、そうだ、すごいグロかったのが、
最後水
ロボコップのなんかやつと同じようにグロかった。
そうそうそう、水浴びて増えようとしてるとこに太陽光浴びせられたら体がドロドロに溶けて、これね、ほんと子供見たらトラウマになるレベルっすね、これね。
俺当時そうだ、梅津和夫先生のを読んでたから俺耐えれたんだ。
あ梅津和夫に比べれば。
梅津和夫に比べればみたいな感じだった。
はい。
ああそう、
いや。
テレビあんま関係ねえじゃん。
いや、テレビ見てたから、だからそこ追いつけたんです、最後。
あ、そういうこと、
うん、
じゃあ、獣フレンズの元になってるってこと。
まあ、そうっすかね。で、まあね、で、一応まあ、最後倒しまして。で、倒して、
はい、
大変なことになっちまったな、つって言ってたら、まあ、で、家にで、なんか、いたら、最初の骨董品屋のジジイがですね、
うん、
連れ戻しに来て、
うん、
で、あのこいつにテレビなんて見せてたのかっつって、うん、なんてこったっつって、うん、テレビなんか見せるんじゃねえっつって、うん、でまあ、あのだからね、モグワイ買うってのは大変なことなんだよって、うんうん、これでいろいろ分かったでしょみたいな、うんね、あ人間のねエゴはちょっとやっぱこんなことになっちまうから、うん、まあ連れ帰るよ、うん、でなんか最後ねあの
帰っていくみたいな、
バイバイみたいな。でビリーの親父事件の元凶なのに、
そう最後そいつが連れてこなきゃよかった。
最後ニュース見るまでいまいち事の重大さを理解してなかったっぽいのがねひどいんですよね。はあつってこんな大変なことになったのかいみたいな。全然悪びれてないっていう。でもなんか最後のなんかねナレーションで、もし君の家の電化製品の調子が悪くなったら家の中をよく探してみなさい。そこにはグレムリンがいるかもしれない。
ああ、そうちょっと教訓め
いた。なんでお前が閉めて
る。お前が言うなやって。
そうそうそう。てってってってってってみたいな。
へえ。ああなんか
いい映画ですよ。
30年ぐらい見てないね。
グレムリン。僕もねあの本当子供の頃以来30年近く見てなかったものを見てみましたけど、うん、面白かったですね割とね。
へえ。
あのセットがオープンセットがバックトゥーザフューチャーと同じセットを使ってるってい
う。ああなんかうん雰囲気はなんかわかる。
はい。夜の街とかね。うん、ああなんか見たことあるみたいな。はい、そんな感じで84年の作品なんですが、なんと続編が作られております。
あーなんかあった、全然覚えてない。
2
全然見たけど何にも覚えてない、
はい、でねこれジョーダンテ監督は続編作ろうよっていうずっと言われてたんですけど、
うん、
固くないに作んなかったんですよ。
あ、嫌だと、
うん、なんかいや続編とかっていうんじゃない、
結局ヒットしたから続編だってことでしょ、
ヒットしたから続編なんですよね、うんうん、なんですけど、まあなんか途中のその6年間の間にですね、いろいろとまあ撮ってみたけども、あんまうまくいかないし、もうしょうがないなと。で、ワーナーから、もうどんな映画にしてもいいからって言われたんです。
好きなようにやってくれと。
好きなようにやってくれと。
もう面白かったんです。グレムリンって名前がついてりゃ客が来るからってことでしょ、もう。
まあね、極論すればそうなんですよね。うん。うん、よー、分かったよ。じゃあむちゃくちゃにしてやんよっつって作ったのが、グレムリン2、新種誕生です。はい。この映画なんですけど、
どんな映画だ、
1990年の公開でございますが、まあむちゃくちゃな映画です。
なんかあんま面白くないのかな、もう全然覚えてない。
僕見てみました、
うん、
面白かったです。
あ、面白いんだ。
いや人によってどうかは分かんないですけど、うん、僕は面白かったです。
どこがいい、どこが。
今回の舞台はですねニューヨークです。
はいはいはい、はい、
前はねあの雪深い片田舎みたいな感じだったんですけど、うん、ニューヨーク都会に出てきました、
うん、
はい、でビリーとそのヒロインのケイトっていうのが
まあまあ続投、
まあね、まあ6年経ってますけど、うん、まあ一応都会で、うん、暮らして、まあ、2人同棲してまだ席は入れてないけど、うん、まだ付き合ってるみたいな感じの感じですね、うん、これね、冒頭またあの骨董品屋のとこから始まるんですけど、
うん、
ギズもテレビ見てます。何見てると思います？
テレビで
映画見てます。映画
ダイハード、ダイハード、
あー惜しい、ランボー怒りの脱出見ながらランボーっつって
テンション上がっちゃった、
超興奮してる。
あーちょっと待って、思い出してきた、思い出してきた。
で源立師匠の吹き替えで生き残るには戦争好きになるっつって
それフリーダイヤだ確か、何かの
これね、いいです、聞いてるんですよねこれね、うん、冒頭からやっぱランボー見てるっていうのが僕ら的にもなんか
ね、まあ、正解だもんね、
熱いじゃないですか、うんうん、大好きですから、
うん、
やっぱね、うん、で、そうこうしてたら、まあ、なんか地上げみたいなね、
うん、
来て、
うん、
で、まあ、ちょっとここに、また土地とか買うから、
うん、
立ち退いてくれや、
うん、
でもあのジジイはなかなか立ち退かない、うん、そうこうしてるうちにジジイが6週間後ぐらいにですね病気で死んじゃう
から、うん、ポックリっちゃう
の、ポックリっちゃって、うん、でそしたら再開発始まって、うん、でもギズモの中にいるのに、うん、もう工事始まっちゃって、うん、でわーってあの取り壊しが始まるんですけど、うん、まあなんかうまいことあのカゴから抜け出してですね、あの逃げるんですけど、
うん、
で逃げてたらあの、まあ、捕まっちゃうと、
はい、
そしたら どこで連れてかれるかっていうと、そのビリーとケイトが、働いてる会社の入ってるビルの50階ぐらいにある、なんか研究所みたいなんですよね、
うん、
そのビルがクランプタワーっていうんですけどこれ明らかにトランプタワーじゃないですか、
某国の大統領のタワー、
ドナルド・トランプさん、これね、クランプタワーの、オーナーがダニエル・クランプっていうんですけど、うん、
全く一緒、
確実にドナルド・トランプのこれパロディーですよね、うん、まさかこの映画の27年後ぐらいに大統領になってると思わないですよね。
そうだ、だってバック・トゥ・ザ・フューチャーのビフがトランプなんでしょ。
あ、そうなんですか、
うん、
へえ、そうなんだ、
それをイメージしてたらしい。
あ、じゃあそうかも。じゃあその辺のやっぱね、時代のアイコン的な感じなんですね。
そうなんだ、やっぱり。
成り上がり、成り金の象徴みたいな。うん、で、クランプ会長。
うん、
はい。いますね。うん。で、これ2でね、ギズモやっぱ可愛くなってますね。ギズモの可愛さ、さらにアップ。
さらに、
アップアップ。
さらに、なんか、いやらしい感じのアップ。
ああ、いい
っすね。こびる感じのアップ
ですね。なんかね、やっぱ、特撮技術が向上したんでしょうね。うん、表情も豊かになってますし、
うん。
うん、いいですね。そして、グレムリンのキモさもアップアップです。
ああ、はいはいはい。
グレムリンがキモい。本当にキモい。もうね、ワンの日じゃないぐらいキモいですね。やばいっすね、これね。で、なんか会社で、その会社と同じビルに研究所入ってるんで、で捕まってなんかね、解剖されたりしそうになる、うん、ピンチになってる、うん、でしたらなんかね、ビリーが同じ会社で働いてるんですけど、なんかギズモが好きだった曲を宅配便のお兄ちゃんが口ずさんって、うん、おその歌どこで聞いたんだ、うん、なんか50回のぐらい の研究所のところで誰か歌ってたんだね、
うん、
やっべえっつって嫌な予感がするっつって行ったらギズモがいて、うん、おギズモじゃないかって、久しぶりだなお前っつってで、ギズモを保護しまして、
うん、
で、会社のキャビネットの引き出しのところに入れてるんですけど、うん、
したら連れて帰れや。
いや、ちょっとなんかね、あれなんですよ。
あ、その日の話な
の？その日。で、女上司になんかね、無理やり誘われちゃって、ちょっと連れて帰れねえや、みたいな、
うん。
で、やってたら、で、一応ね、フィービー・ケイツが一緒に住んでるんで、うん、引き出しにギズモ入ってから、ちょっと連れて帰ってくると
。
いや、もう絶対嫌なんですけど、
うんうん、
もうあんなことに巻き込まれるの嫌なんですけど、うん、いや、大丈夫だから。とりあえず3つの約束さえ俺は大丈夫だから、
例の3つの約束
を
ね、
そう、うん、そしたらなんかギズモがやっぱり息苦しいんでこう出てきちゃった、
はいはいはい、
出てきちゃったらちょうどいい感じでですね、あの冷水器ってあるじゃないですか、水飲むやつ、
あ
の修理に来たおっさんがいまして、で修理したらプシャーって水出てきちゃって水かかんないように逃げに、ちょっと遠巻きに見てたんですけど、
そんなことがあるのかっていうね、
はい、水直撃しまして、
はいはい、で始まっちゃうわけでしょ、水が直撃したらもうまた
水浴びちゃった、は
い、で増える
、
うん、
はい、しかも今回のモグワイはモグワイ状態ですでにキモいっす、
あもうキモい、
もうキモい、気持ち悪い、みんな悪い顔してる、
はいはいはいはい、
ああとでまあね、いろんな悪さするんですけど、もう即座にその悪モグワイたちがまずやったことはギズモを外に、なんか配管、なんか通風口みたいなところに、
うん、もう押し込むんだよ、
出しまして、はい。で、なんかフィービーケースが迎えに来るんですけど、なんか全然別のやつ、気持ち悪いやつ、まずそれと間違えねえだろみたいなやつ。
そうか、そもそも合ってないから分かんねえんだ。
合ってないから分かんないですけど、ちょっと寸になってるんで、
うん、
そいつじゃないやつ。
こんなキモかったっけみたいな感じ。
そう。まあでもなんかキモかったしなみたいな感じで連れて帰ると、まあ家で悪さして大変、うん、で一応ビリーがその女上司とのなんかね、うん、あれをもうですか帰ってきて、うん、ギズモどうしてるってやったらブシャーってキッチンで大暴れしてるんだこいつギズモじゃねえよ
こんなやつじゃねえよと
こんなんじゃねえよみたいなっていうかギズモじゃないモグワイがいるってことは俺やべえことになってんじゃないかみたいな感じで、うん、ちょっと会社行くわっつったら、うん、で行って、うん、行ったらまあ案の定偉いこと
になって、うん、偉いことだった。
でそのビルなんかね、住友第二ビルみたいな、うんうん、なんですか、虎ノ門ヒルズみたいになってるんですよね、
はいはいはい、
なんか
商業施設があった
りしてるんですよ、そう、でなんかサラダバーみたいな、
うん、
何バルグみたいなのが入ったりもするんで、うん、でそこでもう12時過ぎまでやってるんで
食っちゃう
そしたらもうグレムリンに食べますよ、
はいはいはい、
で
いつものパターン
はい、はい、ああみたいなな感じで、もうそっからね、ひどくなってますよ。なんかね、テレビ局とかも入ってるんですよね、
うん。うん。
テレビ局とかも入ってて、で、なんか料理番組とかやったら、その鍋の中からわーってできたりとかして。
ああ、なんかあったかな。
電子レンジに鍋突っ込んで、はい、レンジごと爆破するみたいな。
ああ。
なんかね、今回のグレムリン全部カエルみたいな、ぬるぬるして
る。ああ、ぬるぬるしてる。ぬる
ぬる。ぬるぬる、ぬめぬめしてる。で、なんかその研究所のところで、なんか変な遺伝子操作ジュースみたいな飲んで、うん、でなんかコウモリのやつとか、あとなんか人間並みの知能を得るやつとか、
ああなんかあったな、
普通に喋る、
はいはいはい、
やつとかなんかで、コウモリのやつとかは夜行性の動物に打って昼間でも行動できるようにするワクチンを打たれて、
うん
うん、もう日の光を
関係ない、大丈夫なんだ、
最強の
グレムリン、超
飛行能力を持った最強のグレムリンが、うん、誕生するんですけど、そしたらですね、ファッターマンさんっていう前回除雪車で襲われた、
除雪車で襲われたっておなじみの、
おなじみのファッターマンさんがですね、はい、前回指揮キャラだったファッターマンさんがメインキャラに昇格します。
お
で都会のビリンとことかに遊びに来たりとかしてるんですけど、うん、観光して奥さんと観光したりとかしてると、うん、またそのコウモリ型のやつに襲われまして、
はいはいはい、
やべえっつって、アイスがまたいるっつって で、なんかわーって襲われるんですけど、パッターマンさんがですね、まあ一回襲われてるんで強いですね。飛行能力を持ってるグレムリンに対して、コンクリズメに殺すっていう。
あ強いね。強いね。
で、そうですね。コンクリズメにしたりとかして殺したりとかしてる中、まあいろいろグレムリンが大暴れしてるんですけど、グレムリン暴れてたらいきなりですね、フィルムが切れちゃうんです。なんとグレムリン2の。
そういうの。
あれ、クリストファーリーの喋り方がたどたどしい、はいはい、あれおかしいなと思ってたら、プツンって切れて、えと思ってると、グレムリンがなんか変な、影で遊んだりとかして、映画の途中なのに、なんかその絵、なんすか、こうメタ的な
話。あ、すごいね。なんかそういう演出してたかもしれない。なんか面白いね、それってね。
もう私、グレムリンが見たいよって言いながら、なんか映画館の親子が騒いでて、どうしたんですか、これ。映画、途中で切れちゃったんですけど、なんとかしてくださいみたいな映画館の支配人に言って、思ったな、よし、じゃあこうしようっつって、客席にいる、なぜか知らないですけど、ハルク・ホーガンがいるんです。俺たちのハルク・ホーガン。
ちょっと待って、なんでいきなりハルク・ホーガンがいる
ロッキー3以来の登場、我々的には。ハルク・ホーガンが見てて、おいーっつって、グレムリンどもーっつって、俺たちはグレムリン2っていう映画を見に来てるんだ、バカ野郎っつって、早く映画を再開しやがる、この野郎っつって、説教したらまた始まるっていう、しぶしぶ。なんだこのシーンみたいな。
ホーガンに言われたらしょうがないね。
ホーガンに言われたらしょうがない。アックスボンバーされますからね。そうそうそうそう。
そうか、ホーガン出てくんだ。
そうそうそう。もうね、やりたい方です。ホーガン、もう映画途中で、終わらせて、ホーガンに叱られて戻ったりとかですね。あと、前作、グレムリンを酷評してた、評論家の、レナード・マーティンっていう人がいるんですけど、
はいはい。
あ、
実際にいるんだ、その人。
は
い、
前作、割と評価良かったらしくて、うん、で、ある人は、タイム誌のリチャード・コーリスさんという方なんかですね、優れた映画の資質を全て持った作品と大絶賛してるんですけど、レナード・マーティンさんは、なんだこの映画気持ち悪 い, いその通り、こんなもん見れたもんじゃねえよ、
その通りだと思うよ。
国評ボロクソにけなしたんですけど、その人がですね、今回亀尾出演に出てまして、グレムリンなんて一人映画なん、こんなもん見るぐらいならなんとかした方がマシだみたいなの言ったら、グレムリンにわー襲われて、ごめんごめんごめん、この映画10点満点って言わされて
るし、
そんな、
いいね、
たけし
映画。たけし映画みたいだね、本当ね。
だからね、だから冗談ってが2作目作ってどんな映画にしてもいいって言われたのはやっぱこういうところなんです、ね、
ふざけていいと思ったんだ
ね。むちゃくちゃしてやる、うん、もうね、とにかくいい映画にしようとしてないのがね、非常にこれ好印象。
ああ、いいですね、いいですね。
もうね、ダメ映画作ってやるっていう、はいはいはい、覚悟でいろいろとやってるのがなんかいいですね、はい、もう潔くて、うん、はい。で、まあそのビルの中でいろいろとこうパニックになってるわけなんですけど、エレベーターの中とかで襲われたりとかして、でエレベーターブルルルって上がって、ブルルルって下のタワーオブテラー
テラーみたいに上がったり下がったり上がったり、
そうそうそう、ディズニーシーンのね、なって、でわーってドーンって1階に落ちてきた時に中にフィービーケイツいるんですけど、普通ならまあ体バラバラになって死ぬんでしょうけど、グレムリンだけバラバラになるってい
う。フィービーケイツは大丈夫。
フィービーケイツはなんとか1名取り留めてるんですけど、天井とかからわーってグレムリンの手とかが出てきてる、ね、もう本当に気持ち悪くて、そのシーンとか。で、ぐちゃーって1階に落ちていったときに、ブシャーって緑色の体液。あとは、社長室で、ダニー、トランプじゃねえわ。クランプ会長。
クランプ会長ね。
クランプ会長が、グレムリンに襲われて、わーって格闘しながら、なんとかシュレッダーの中に押し込んで、うん、今回は、前回のミキサーに引き付き、シュレッダーで、ブチブチになってしまう。ブチブチになって殺す、そういうスプラッターのシーンとか、
そんな話だったな、確かに、
はい、もうね、ビルの中だけでほぼ展開するんですけど、まあね、言ってみればタワーリングインフェルノですね。まあもうほぼだからストーリーらしきものないんです
よ、ね、ないんだよ、ね、パニックそれをやりたいんだよね、
は
い、
もうね、今回大量虐殺、はい、
はい、
もうまた大量虐殺しますけどね。で、その前に雲型グレムリンとか出てくるんですね。
雲
型、はい、で、それまでギズモはずっとその一匹のやつにずっといじめられててですね、プラレールみたいなやつに引かれたりとかですね、コピー機で光マブチーマブチーって言いながら半殺しにされてますけど、で、スパイダーグレムリンになって状況じゃないんですけど、マジでヌルヌルの雲型、まあなんかエイリアンとかもそんなありましたもんね。
そこはでもオマージュしてんだろうね、多分。
いや、だからいろんな映画のオマージュです。だから多分コウモリ型のグレムリンもバットマンのオマージュですし、とかいろいろやって、で、それでいじめられてたギズモが、なんとかこう、振り切って、で、その時に、あれなんですよ、冒頭の、ス タローンのことを思い出します、
ね、ああなんかね
スタローン、そう、はい、それ生き残るためには戦争を好きになるんだっつって、うん、でギズモはいじめられっ子にいじめっ子に復讐するため、あの仕返しするためにあの筋トレとかしたりする、それもやったの多分ねロッキーなんでしょうね、
ロッキーのオマージュだね、
やったりとかして、で、最後オフィスでなんか使えそうなクリップとかをこう輪ゴムとか鉛筆とかを使って、矢を作るんですよね、弓矢作って、
はいはいはいはい、
例の有名なシーン、はい、ランボー怒りの脱出の有名なシーン、はい、爆弾ついてる矢で、はい、ドッカンドッカン爆弾してる、
はい、ああ俺なんか俺それ子供の頃に見てそれ見て引いた記憶があるもん
な、なんですか、
って思ったもん、なんかそのランボーも好きだったから何やってんのこれって、そこはなんかふざけてるってことが分かんなかったんで、はい、自分の中で、
でもね、ランボーによってギズモが勇気を与えられて、仕返しするっていうところがね、あのネタと分かっていてもいいですよ、
スタローン映画なんでしょ、
だからあのランボー怒りの脱出でヒロインがバーン撃たれて、うん、あのこれさて、うーって言った後にスタローンはやっぱりこうあの赤い鉢巻きを締め直して、
うん、あのいいシーンね、
気合い入れて復讐を開始するじゃないですか、うん、そこでやっぱねあの赤い鉢巻きするんですよね、ギズモがね、
してた、
うん、で、火ついてやーピュッて投げて、うん、でドガーバゴーンみたいな、あそこ気持ちいいですねやっぱね、
で倒すのか、
倒してで最後はあのいっぱいわーってロビービルのロビーのところにわーっているところを、一回水かけろと、
はいはい、
お水かけたら吹いちまうぞって、う
ん、
おじさんが、うん、元指揮キャラのバッターマンさんが、うん、水かけたら吹いちまう、どういうつもりだっつって、うん、いいから水をかけてくださいっつって水バーッかけてボコボコボコボコーなところに、うん、あの今回ねあの電気グレムリンがいるんですよね、電気と合体しちゃったやつ、あのレッドホットチリペッパー、
バーズみたいなやつ、
みたいなやつ、うん、を社長室の電話線の中に閉じ込めてるんで、うん、それに電話線使ってうまく呼び出して、で電気で感電させて生き物だジェンに
する、あそう水濡れてるから、
はい、
増えるより先に感電させる、
そうそうそうそう、
はいはいはいはい、
はい、それまで別の作戦考えてたんですけど、なんかねあの外に、時間を勘違いさせて、で夜になったと思って出てきたところまだ日光が出てて全身みたいなやつを考えたんですけど、そしたら雨降ってきちゃって、やべえぞ、これで外に出したら、さらに降って大丈夫です。で、作戦変更して、そんな感じで殺すんですけど、で、いや、やっとなんか、一網打尽にして、めでたしめでたしと思ったら、一匹だけなんかね、メス型のグレムリンがいるのって、みたいな、で、なんかその、会長の、
不審の部下みたいな。口紅とかつけてたような気がする。
超気持ち悪いやつ。最低のオチ、うん、ここで終わりみたいな、
なんかあった、
ね、
あすげえなんか話しててなんとなく思い出したわ
見た気になれました、
見た気になった、
見た気にな
れました、見た気になったし、うん、なんか見直さなくても大丈夫な気がする、
はい、もう見直さなくても大丈夫ですけど、これ見て面白そうだなと思った方はぜひ見てみてください、
うん、はい、本当に面白いね、多分
それ
ね、今見ると面白いね、
進んでバカ映画作ってやろうという妙なエネルギーに溢れております、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、
はい、冗談って、
はい、
僕は好きです、ただ子供がいる
お家庭では
それマジで子供がトラウマになるレベルでグロいっすね、ワンに輪をかけてグロいんで、これちょっと
やめた方がいいですね、
僕はねこの間あの見直した時に食事中に見せたもんで、
はいはい、
マジであの
おえおえってな
った本当に気持ち悪くなったんで、
おえってなった、
おえってなりましたね、うん、やっぱまあね、でもやっぱ CG の時代には作れない感じのね、当時のパペット技術で温かみとグロみ、
はいはいはいはい、
これはやっぱりね、だからこの感じでジョジョもこれでやってほしかったっす、
あそうだ、ね、
スタンドとかをねぬいぐるみで、
うん、あそうね、そうだったら確かになちょっと面白いかもしれない、ね、
ジョーダンテ、
ジョーダンテ、だから次ジョーダンテに作ってもらえばいいのか、
第2章はジョーダンテに作りましょう、ちょっとねミーケさんジョジョとの食い合わせ悪かったですね
まだ生きてんのかな、ジョーダンテ
ジョーダンテ生きてます、
あじゃあお願いしよう、
なんかあのなんだっけ、バックスバニーとかの映画作って
た、あーなんかあったね、バックスバニーの映画ね、
バックスバニーも出てきますよね、これ2あのグレムリン
2、どうだっけ、
最後に
覚えてない、
冒頭なんかグレムリン見に来たはずなのになぜかねバックスバニー始まる、
あーなんかそれもあったな、
何これって思ってたらあのニューヨークの風景になって始まるんですけど、そんな、
はいはいはい、
すげえな、だってこれキャストラのとこにジョン・ランボーとハルク・ホーガンって乗ってるのがもうカオスですよね
Ha ha ha!
これちゃんとお金入ってる。
キャストにジョン・ランボー。
ジョン・ランボー。
スタローンじゃないんで、ジョン・ランボー。
ジョン・ランボ
もうお金入ってくんじゃない、ある程度。
もうそれはさすがに入ってくると思いますよね。うん、まあでも映像出演ですからね。うんうん、そんな。
あ、いいですね。
はい、だから今回も
隠れたな、隠れてたな、それみんな忘れてたな、
はいね、
グレムリンのこと。
やっぱグーニーズも見返したら面白かったですけど、うん、グレムリンもちょっとね思い出してみて。
グレムリンはみんな忘れて、さすがだね、よく見つけたね、
グレムリンね、だからやっぱ僕昔のトラウマと戦うためにちょっとね借りて見てみたんですけど、
はいはいはい、
これ
いい
じゃないですか、今見るといい映画ですね、はい、楽しかったです、なんかお祭り感ありました、
はい、
なんかいや全然いい映画っていうかいい映画じゃないんですダメ、クソ映画作ってやろう精神っていうのが、
あ、そこはでも面白いかもしれないですね。
おバカ映画を作りましたよっていうことで、はい、そういうなんかね気概はね、はい、いいですね、やっぱり、ね、僕ら的にはミルク放送局的には、は
い、いいですね
非常にこのスピリットは変える、
はい、
押せる感じの映画でしたので、はい、ぜひぜひワンツー合わせて見てみてください。
はい、わかりました。
はい、というわけで、
はい、
告知、
はい
はいはい、東京ミルク放送局、あ、東京ミルクホールのですね、月一トークイベント、ですね、世界痛快伝説ミルクブレイクっていうのが、はい、はい、やります。10月24日火曜日。
はい。
来週ですか？はい。ですかね。
はい、そうですね。
ありますんで、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、場所は池の上駅徒歩0分のバーガリガリっていうバーです。はい。はい、やります。料金1500円プラスワンドリンクですね、ございます。はい。なんかね、ミステリーイベントだとか。その前にやってる、はい、とかの裏話とか諸々でやりますんで、
はい、
はい、ぜひぜひお待ちしてますね、よろしくお願いします。
はい、
はい、で、もう多分あのミステリーのチケットはないと思いますんで、
うん、はい、残念ですね。一応日曜まあ22でやりますよってことですね、イベントね。
明日も終わってないですね。はい、21、22でやりますんで、はい、はい、チケットをお持ちの方はよろしくお願いします。はい、はい、そして大事な、はい、あれですね、大事なお知らせが、
はい、
先週も言いましたけども、
なんと
年末に公開、
はい、
収録イベント
を
やっちゃおうかと思ってます、
はい、
公開収録っていうよりももうもはやイベントっすね、はい、イベントの中で公開収録もやるよぐらいですね、はいはい、タイトルが、
はい、
第1回輝く東京ミルク大賞、
ああいいですね、はい、
このクソダサ
い
タイ
ト
ル、ね、はい、12月30日土曜日、
はい、
場所先ほど申し上げたミルクブレイクと同じくバーガリガリさんです、はい、池の上駅徒歩5分です、徒歩5分じゃない、徒歩0分だ、
はい、
駅目の前すぐなんです、はい、で19時からやりますんで、ぜひぜひお待ちください。
はい。
ね、お楽しみにということで。チケットとか、
ね、チケットとかはとりあえずですね、はい、東京ミルク放送局の方へご連絡いただければ、もう先着順という形にさせていただこうかなと、
先着順で
思ってます。
はい、はい、
ツイッターもやってますので、ツイッターからダイレクトメールでも構いませんし、
はいはい、
こちらのアドレスですね、matse@tf-tms.jp、mats@tf-tms.jp まで、あれか、
はい、
名前と人数を、
はい、
ご連絡いただければ、
お名前人数、
はい、席を確保させていただければなと思います、
はい。
ぜひぜひね、ちょっとこれ多分すぐなくなっちゃうと思いますんで、そんな席数もないので、早めにね、あの、ご連絡いただければなと思います。
はい、
細かい詳細は改めてちょっとブログ等で、
はい、
どういうイベントで、どういうことをやるのかみたいなのは、
はい、
一度ブログ等でしっかり告知できればなと思いますんで、はい、ぜひご覧ください。はい、今ブログでお話もしましたけども、新庄君が書いている、
はい、
ブログもあります。
新庄君の大反省会。は
い、ぜひね、見ていただければと思います。そのブログの最後にも、はい、リンクボタン、リンクボタンあるんですけれども、LINE アットというものをやっております。はい、こちらの方に登録しておいていただければですね、いろいろと、今回のイベントだったりとか、そういうところも情報がいくかなと思います。
はい、
アット、LINE のメニューから、アット YRY1664X、アット YRY1664X で検索してもらっても、そちらの方にたどり着きますんで、
はい、
ぜひ、友達申請じゃねえか、そういうのをしてもらえれば、はい、直接、連絡もできますんで、
はい、
よろしくお願いします、
はいはい。超高性能ロボットとのコミュニケーションが取れる。
はい。
はい、ファービーみたいなね。
そうですね。
ファービーといえばグレムリン。
みたいな、そうだよね。
明らかにグレムリンを狙って作って
る何かだよね、あれね。
はい、もうファービーが何だったのかっていうことすら記憶の彼方ですけど、まああれギズモ的な何
か、そうだよね、そう、ファービーに出るのか、
はい、ファービーの話するの忘れましたけど、僕はファービーのことがさっぱりわからないんで、まあいいや、そんな感じです、
はい、
ファービー的なやつが、現代のファービーが、東京ミルク放送局ラインです、アットラインです、
そうですね、
ラインアットか、はい、はいはい、そんな感じで、お便りを紹介したいと思いますけども、はい、ナルミシンプソンさん、ありがとうございます、
はい、
打ち上げ花火かっこいいか略は 確か4つ目のワウワウチャンネルの動画で語られていたけど、監督のファンにしてもアニメ制作会社のファンにしてもどっちにとっても中途半端でぬるいかっこ威厄という内容だった。俺は見てないので結局で塩分情報になってしまうがという、はい、打ち上げ花火ね、シャフトと辛坊監督でしたけども、うん、まあなんか食い合わせ悪かったのかなって感じですかね、うん、なんかでも僕あの後あの元々のオリジナルの岩井俊二版見ました
けど、うん、あ見たんだ改めて。
なんかでもそう考えると打ち上げ花火アニメ版頑張ってたなって気はします。あ原点だと元々のやつだと電車に乗らずに帰ってきちゃうんです
ね。そうだよね、う
ん、電車乗らずにバス乗ってで帰ってきて、うん、で学校のプール入って終わりでしたね。
そうそうそう、いいじゃないですか。
あそうだっけと思って、そう考えると電車乗ってさらに先に進んだっていうのはオリジナル要素、まあねあれが、
いやだ電車乗った瞬間にって帰ったんだってみんなおじさんが、
大根監督のね、
うん、オリジナル大根さんかどうかはあれだけど、ね、あ乗るんだと思った瞬間に畳悪夢が畳みかけてくる。
そこでそこから先悪夢ですけどまあまあなるほどなっていう感じですけど、まあでも、
まあ、そう考えるとまあまあ
まあまあまあまあまあ、あれはあれでありなのかな気はします。
はい、わかりました。はい、
まあ次はどんな世界で会えるのかなって言ってましたよ。
なんでだから最後いなくなっちゃうの、誰も。
だからなんか人じゃなかった、
ホラーなんじゃない、
ホラー SF ホラーファンタジー、
うん、そして誰もいなくなったみたいな感じになっちゃう
よ。最後連れてかれちゃってます
か、ね、誰もいなくなっちゃうよ、名前呼んでも、
うん、そうそうそうそう、のりみちくんが、
うん、はい、はい、怖いよね。
怖い
ね、夏だからホラーだったのかな、
ホラーだったかも
しれない、うん、お年は
ニャニャニャニャニャニャニャニャニャ。続きまして、
はい、
同じ方の波地さんですね、ありがとうございます。ナジームハメド会でブライアンホークのファイトスタイルの元ネタと聞いて YouTube で試合動画を視聴、多分当時あんなものはボクシングと認めないと内心思いつつも、現に誰も勝てずに防衛を重ねられてモヤモヤしたファンや関係者は多そう、勝てなければ受け狙いの色物なんだろうけど結果を残してるから何も反論できずに悔しかっただろうなと。はい、なじ
までもその通りでしょ、まさに。
いや、そうなんでしょうね。
ちょっと DVD 見ましたよ。
はいはいはい。
全部見てないですけど。
全部見てください。
うん。途中、いや、もう、ね、眠くなっちゃった、途中。まあまあ、つまんなくはないんだけど、まあまあまあ、別に。
ブライアン・ホークもそんな感じの扱いでした
ね。そうだよね。う
ん、いやあれはもう、勝てねえよ、みたいなね。諦め。
諦めだよ、
ね。諦めが漂ってる。
これ無理じゃねって、これに勝つの無理じゃねっていう。
そうですね。まあ、まあでもね、それも長くは続かないというか、まあ一回負けた後、できずに終わっちゃったんですね、うん、だからあのハメド自身がアラブ系だったもんで、はいはい、ちょうどあのアメリカ同時多発テロの時期と重なって再起戦が組めなかったんですね。
あそういうのはかわいそうだね。でもね
そうして試合ができないうちにどんどんブクブク太っちゃって、ああもうボクシングできないから
な、まあ、まあしょうがないよね。そん
なしゃあないですね、
うん、スコアオリンピックみたいなもんだね。
もともとねあの練習嫌いの選手だから、ね、そうなっちゃうともう戻れない、ね、はい、はい、続きまして、はい、市垣さんありがとうございます、
はい、
さっき劇場の最前列の真ん中にアフロでフェスティー着てる男性がいた。後ろ姿しか確認してないけど、どう考えてもちゃんまつさんを構成する要素しかないから、あれはちゃんまつさんなんだろうけど、恐れ多くて声なんてかけられませんでした。という投書が。
ですね、バルトナインで、
はい、
ゆり心を見てきました。
はい、ということは、
これ
は
私ですね。
ご本人でしたと。
はい。
市垣さん同じ回に見てたんですね。
多分そうでしょうね。夜の回だったんで。
わかりやすいですよね。
はい、バレてしまったかな。
あ目撃情報、これ。
目撃情報ですね。
ダウンタウンデラックスみたい。
ダウンタウンデラックス。
で。
前もだからなんか、錦糸町の映画館で一番前の真ん中にいましたよね、みたいなこと言われたことある。
ああ。行く先々で見られてるんですね。
見られちゃうと、バレちゃうね。
あまあね。
まあいいんですけど、でも、あれです、見かけたら気軽に声かけてください。一人寂しいんで。
はいはいはい。
はい、
僕も最近ね、ちゃんまつスタイルでの主張が、板についてきましたね。
あ、やっと分かった。
最前列真ん中。はい。
やっぱ、あそこが思考だってことが分かってきた。
ダンケルクもベイビードライバーも、
素晴らしい。
このポジションにいます
。素晴らしい。
うん。ただ、やっぱ IMAX はね、
でかすぎたか
もしれない。IMAX ポジションはね、もう本当目の前5センチでテレビ見せられてる。
いいです。
何が起こってんだ
か。大迫力です。
音はいいですけどね、やっぱ、ね。
大迫力です。
はい。続きまして、ヘベルケさん、ありがとうございます。やったー、カスカビアングラフィティの DVD 販売。
はい。
購入いたします。
はい、あざわ
せっかくなので、タオルも2枚購入いたします。いつかは生で見てみたいですね。
あざす。
はい。てぐさんは地方の方なんで。
あ、そうなん
だ。ちょっとね、見に来れない
。はいはい、まあどうぞ、
ね。DVD 作るとやっぱね、そういった
見れる。そういう方がね、見れるからね。はい。
やっぱ裾野は多分広いと思います、ね。
はい。
見に来てくれた方はごく一部でした
けど。そうですけど、そうだよね。
まあまあまあまあ、需要はあるのではないかなと思いますので。
ぜひね、DVD 欲しい人も、はい、メールといただければ、はい。
はい。はい。そんな DVD について、ラッチさん、ツイッターで、のつぶやきありがとうございます。東京ミル放送局で聞いたのですが、 無修正って本当ですか？だとすると家で家族がいるときには視聴できません。
あ、どういうことなんだろうね。見てない人には何言ってるかさっぱり分かんない。
分かんないでしょうけど、なんか修正ってなんですかね、うん、修正が必要な内容だったんですかね
っていうことなんだけど、でも実際どうするんだろうね。まあ売るんだから修正するか、
注文数によって内容変わりますみたいなもやっとした情報あるじゃないですか、うん、だからやっぱり注文数が一定数以上入ってくるとちゃんと大々的に売らないといけないんで、モザイクを入れる処理をしたりだとか。
いや、売ってる時点でモザイクが入ってなかったら違法になるから、
まずいですね。
モザイクは入れると思う。
だから注文数によって
モザイクの薄さが変わってくるのかな。
濃さそこ分かりづらいな。100人以上だから一定の濃さだとか。
そうそうそう、なんかそういうことなのかな。分かんない、まあ、まあ
だから
頼むは頼むほどだんだん薄くなっていくと、そういうことなのかな。
え、逆にいや、がっつり入れた方がいいっすよ、あれは。
分かんないけど、
まあまあだから、注文数が増えてくると多分モザイク入ります。
まあそうですね、
ちゃんとあのそういう処理をするお金が手に入るんで、
はい、
そうですね、そういうことだと思います、
はい、
なんで、いろんな人に買っていただきたいなと思います、はいはい。続きまして塚さん、ありがとうございます、
はい。
俺たちのカスカビアングラフィティ会拝聴しました、
はい。
アウシュビッツってる床下での待機、水中メガネ曇ってて動作に支障をきたす問題、割れないローション風船、体重減少、早着替えなどなど、舞台裏の空洞話盛りだくさん、未見なので今回の DVD 発売決定も嬉しい限りです、ありがてえと。
あのですね、はい、もう終わって 2,3 週間経ってるんですけど、
そうですね、
まだ足首が痛いんですよ、
はい。
どういうことなんですか。
もう一生消えない傷っていうことなんじゃないですかね。
おかしい、労災効かないですかね、これね。
労災は効かないですね、業務じゃないんでね。やっぱちょっと労災申請するためにいろいろとあの調書を作らないといけないんで、その説明がつかないですからね。
まだ足首が痛いっておかしいでしょ
う。そういうあの労働何、そういう保険に入ってないと思うんですね。
あ、まあそうですね、
団体自体が、
はい、はい、いやぜひね、あのそれこそ DVD 見てもらえればなと。
だからやっぱり、大事なものを犠牲にしないといけないところですね。ね、進撃の巨人的に言うとね。
そうですね、
うん、はい、
犠牲にしすぎちゃいましたね、これね。
いろんなものを犠牲しすぎました。はい。はい、てなわけで、続きまして、猿蔵さん、
はい。
ありがとうございます。会津実写化ってことで特集希望。正直、ビデオガールは古くて、私の VHS の知識は録画は3倍速で重ね撮り、手動で CM カットの緊張感、野球延長の地獄、
はい、
録画の時のテレビとビデオのチャンネルずれ、
はいはいはい、
巻き戻してないとレンタル屋に怒られるぐらいしかない DVD 世代です、
はいはいはい。合図実写化って、
あ、らしいですね。
え、それってオフィシャルなの？
いや、僕もあんまり詳しくは知らないですけど、どうやらそうらしいですよ。
ああ
、その TMA とかのそういうあの AV で勝手に実写化するみたいな、そういう話じゃないと思いますよ。
はい。いやいや、ごめんなさい。ちょっとこういうこと言うのもね、知ってたんですよ。
あ、そうなんですか。
え、オフィシャルなんだ、もう。言っちゃっていいんだ。
じゃないですか、もうこれ知られてるってこと。
ははははははは。
合図ね。正直な話ですけど、僕、合図全くです。合図の時ちょっとちょうどジャンプから離れてたんで。
あ、そう。あ、読んでないってこと？
一応 100% はまあわかりますけど、合図実は空っきしです。
あ、そもそも読んでないってこと、
はい、やっぱり、恋愛少女が好きすぎ
て。あ、そういうことか。
はい。
合図ね、どうなんだろうね。監督ちゃんと言うだよね。
あ、そうなんですね。ちなみに VHS の知識で、あ、録画3倍速って書いてますけど、3倍速じゃなくて3倍録画ですね。
3倍速はシャア専用ザクですね。
2時間テープで6時間撮れるっていう。
そういう、それ初めて聞いた時とんでもねえなと思ったもん。
6時間ってすげえ撮れるじゃんって思って、うん、僕だから、重ね撮りしまくってましたよ。うん、3倍で重ね撮りしまくって、
画質が悪くなる。
画質どころじゃなかったです。もうとりあえず見れればいいみたいな。いやね、確かに CM カット、手動で CM カット、
はいはいはい、
やってた。やっぱ標準録画で爪を折ってると、そういうね、
やってた。
CM カットやりますよ。
やってた。
目いっぱい撮りたいから。
やってた。
あと野球延長の地獄。
あ、やったあったあった。
僕ね、この頃高専に入った頃、
うん、
僕高専寮だったんで、うん、で家で深夜アニメとか録画したんですね、
はいはいはい、
で3倍で当然撮りますよ、
はい。
当時僕住んでた兵庫県、
はい、
サンテレビ、
はい、
サンテレビで深夜やってたトゥーハートっていうアニメ見たかったんですよ、
はい、
あのエロゲー原作のアニメ、
はい、
見たかったんですけど、サンテレビってご存知の通り阪神戦は、延長しても あの途中で切ることなく全て放送っていうのが原則の放送局です。
阪神戦は延長じゃないもん、聖戦が開かれてるだけだから
聖戦とかじゃなくて、もうだから後の番組は、
まあ、関係ないんだもんね。阪神戦のために全てあるからね、サンテレビは
阪神戦を全部放送するということだけが生きがいの、
が義務だもんね、
はい、あのそれだけが存在価値っていう存在意義の放送局なんで、阪神戦が伸びることによって
バンバン後ろ伸びるんだ、
はい、でやっぱ今でこそその番組単位で録画するんでずれたり
前
後しても一応追尾して自動追尾で撮れるじゃないですか。当時は時間で区切って何時から何時まで撮るっていう録画しかできなかったんで、もう阪神戦が伸びないことを祈るばかり。
あ、いやそれはなかったな。でもうちらはだって言っても巨人戦がさ9時24分とかまでだった、伸びても
伸びてもね。だから以降休止とかでありましたけど、
もうそういうの再現なくやるんでしょ、
再現なく普通に11時ぐらいまでやったりとかもしてる。でその後全部繰り越しなんで
大変だね、その後ろのニュース報道の生放送のニュースの人とかね、
深夜番組。いやさすがに地方郵局なんで生放送がないんです
よ。あ、なかったんだ。
エロ番組とか深夜のアニメとかはどんどん後ろにずれて3時ぐらいまでもやってるみたいな感じなんで、だから2週間に一度実家に帰ってきて見ようとすると全然取れてないんですよ全然取れてない。なんか、
ま、全部阪神戦なん
で、負け試合の敗戦処理投手が打たれてるとかですね延々映ってて、なんじゃこりゃみたいになった記憶ですね。はい。だから、トゥーハート見たかったなっていう、そういう話です。
はい。
はい。はい。もうちょっとあります。あ、あと、お一人。
はい。
最後。はい。ご紹介します。はい。こちら。あ、どうなった、琵琶湖彦乃さん。
はい。
です。はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
はい。高性能ボット様の回答が2分できた、あまりの速さに実は中に人が入ってるんではないかと疑念が。あ、おっと誰か来たようだ、はい、
あ、ラインアットのやつですね。ラインアット
で要はドラクエ11を買うべきでしょうかどうしましょうかみたいな、
なんか質問したのかな、
うん、が来たんですね、はい、それについて
ボットが返信したってことでしょ、
はい、ボットが、本当にあの2分ぐらいで書いてくる、
うん、
それ見てたんじゃないかみたいなね、はい、
あで、 そ、
はい、でそれに対して、まあ、あの新庄も始めてますというような内容のものが返ってきて、やべえやべえ俺もやらないと言ってるから、ドラクエイレブン買ってくれるのかかなと思ったら数時間後にですね、40歳突撃兵になりたくてって言ってバトルフィールド1レボリューションの画像があ
、いやいいじゃないですか、バトルフィールド面白いですよ、
ドラクエは買っていただけない、
うん、
なるほど、
はい、でも買っちゃったんですね、はい、プレイステーション4、
プレイステーション4は買いましたっていう話ですね。
あ、いいですね、はい、いいですね、
はい
はい、いいと思いますよ、非常に
な感じなんで、
はい
はい、ドラクエ11面白いですよ、
はい、
やってます、
頑張ってください。
やっぱね 3D 画面と 2D 画面の切り替えに最初戸惑いましたね、
はい、
はい、境界でこれ簡単に切り替えられるのかみたいな。で 2D 画面の方がやっぱ旧ドラクエ世代ドラクエ5までやってない人としては
直撃でしょ、
やりやすいんです
よ、やりやすい
け ど、 イベント起こった時に絵面がしょぼくて、
そうそうそう、
とこれ 3D 見てるのと損してんじゃねえかみたいな感じで、
3D だと敵雑魚敵を回避できる切るけど 2D だとエンカウントなんだよね、は
い、そうそう普通の、うん、だから 3D 画面だとシンボルエンカウントなんで、あの回避もできるし、あと不意打ちでちょっとダメージ与えられる、
はいはい
はいはい、3D でやるメリットの方がでかいんじゃないかと、
そうですね、
気づきまして、
はい、
頑張って 3D やってます、
はい、いいと思います、
もうドラクエ感はあんまないですけどまあまあまあ、でも今のドラクエはこうなんだと言い聞かせて
言い聞かせてやってください
イベントの時の絵面がせっかく気合い入れて 3D でイベント絵作ってるのに 2D でやってるとなんかこれ制作者にもったいないな
そうだよね、
しょぼくて
失礼だよね、
うん、せっかくあの最初の絵馬とか可愛いのに、
はいはいはいはい、
うん、こんな感じなんで、
そうね、だから1周目は、
はいはい、
3D、 2周目は 2D みたいな人もいるらしい、
なるほどね、そういう楽しみ方ないですね、
はい、
で今どこまで来たかというと、なんかね、あの 2D アクションが始まりました、なんか横スクロールアクションゲームが始まりました、なんか変な時の迷宮みたいな、
あー、なんかウニウニしてるやつの、
ウニウニしてるやつが、はい、
あそこいいですよ、
あれが始まって、あれなんだこれと思って今パタンと蓋落としたところです
。ああ、はいはい、わかりました、わかりました、
そんな感じのところです
、はい、結構来たね、
ああ結構来ましたか、
もう帰れなくなるところまで来たね、
ああもうだから割と帰れなくなってます、
はい、
移動時間中はずっと、
はいはいはい、はい、と思います、
そんな今日僕は、DS を家に忘れてしまいましたできないこの生き地獄、
はい、
帰ったらやりたいと思います、
はい、
ドラクエイレブン、はい、終わったらまたこちらでもお話したいと思いますけど、はい、そんな感じです、
はい、
なわけで、お便りの次は、
はい、先ほど言ったように、mats@tm-tms.jp mats@tm-tms.jp までよろしくお願いします。ツイッターで、はい、シャープミルク放送局、はい、でハッシュタグつけてもらっても拾えますんでよろしくお願いします。
はい、
はい、
なわけで、次回なんですけども、
なんだろうね、まだ何も書いてないですね。
そろそろあの、なんですか、冷え冷えの人が
来るかもね。
でも冷え冷えの人はもう別で番組持っちゃってる
んで冷たいこと言うの
冷蔵庫だけに、
はいはいはい
はい、まあでもなんか来たいということは言ってましたので、
はい
はい、
ぜひね、
ぜひまたそちらもお声掛けしたいなと思ってますので、はい、またお待ちください。
はい、
はいはい、というわけで今回も愛知の人間とちょっぴりで収録しました東京ミルク放送局。ここまでのお相手は新庄裕貴と
茶松2017でした。
それでは皆さん、また来週。